本日お読みする聖書箇所は使徒の働き18章の 1節から11節、新改訳聖書2017年版新約聖書の271ページになります。使徒の働き18章の1節から11節、新約聖書271ページになります。それではお読みいたします。そのうちパウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人を説得しようとした。シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに証しした。しかし、彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払っていった。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。そしてそこを去ってティティオ・ユストという名の神を敬う人の家に行った。その家は街道の隣にあった。街道を司クリスポは家族全員と共に死を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けた。ある夜、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。そこでパウロは1年6ヶ月の間腰を据えて、彼らの間で神の御言葉を教え続けた。ただいまお読みした箇所より、恐れずに語り続けなさいと対して、鈴木もて牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝もこうして皆さんと共に礼拝の恵みに預かれることを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの作りにしておられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。素晴らしい秋晴れのもと、私たちをこの礼拝の場に集わせてくださり心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を今あなたの御前において、この時あなたの御声だけに聞くことができますように励まし助けてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊くイエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。パウロはアテネを後にし、アテネの西南に位置するコリントの町へ行きました。アテネの町はギリシャ世界の哲学や学問の中心でありましたが、コリントは当時ローマ帝国のアカイア州の首都であり、商業の中心として栄えていました。一方でコリントは不道徳の町としても有名で、近くにはギリシャ神話のアフロディーテ、 ヴィーナスが祀られている神殿があり、千人もの神殿娼婦と呼ばれる女性たちがいて、夜になると街を歩き回っていたそうです。そうした状態から当時ことわざでコリント風に振る舞うというのは不貧困を行うことを表し、コリント人という言葉は売春婦やみだらな女性を意味していたそうです。アテネの町がたくさんの偶像であふれているのを見て心に憤りを覚えたパウロは、このコリントの町に入るとき心に一体何を感じたことでしょうか。後にパウロが書いたコリント人への手紙第1章を読みますと、この時のパウロは弱く恐れおののいていた状態にあったと述べられています。連戦連勝の将軍が意気揚々と凱旋する時のようにではなく、パウロは弱さや不安を抱いていたのです。直前に滞在したアテネの町では一生懸命伝道に励んだのに、人々から拒まれ、嘲笑われ、わずかな人々しか信仰に導けなかった経験から、パウロは少なからず落胆を覚え、ギリシャ都市での伝道の厳しさを感じていたことでしょう。パウロはこの世俗的で堕落したこのコリントの町に、キリストの体なる教会を立て上げることに非常に苦労させられていた様子が、この手紙から読み取れます。しかし今日の箇所で主は、パウロがこのコリントで伝道に励めるように、さまざまな形で支え励まし、1年半もこの地に腰を据えて伝道できるように導かれたのです。今日の箇所にはその励ましとなった3つの出来事が述べられています。1つ目の励ましの出来事はアキラとプリスキラという夫婦との出会いです。2節から4節、そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人を説得しようとした。アキラはポントスという黒海の南に面する地域、現在のトルコのあたりの出身で、妻のプリスキラと共にローマで暮らしておりましたが、皇帝クラウディウスがすべてのユダヤ人をローマから退去させる勅令を出したため、近頃イタリアからこのコリントに逃れてきていたのでした。このユダヤ人追放令は紀元49年か50年に出されたそうですが、歴史家のスエトニウスが書いた記録には、ユダヤ人たちはクレストスの先導で絶えず騒動を起こしていたため、皇帝は彼らをローマから退去させたと書いておりまして、この騒動を先導したクレストスという名前はギリシャ語の発音ではクリストス、キリストと大変よく似ており、また当時はユダヤ教もキリスト教も同じものとみなされていたことから、この時ローマのシナゴーグに集うユダヤ人たちにキリスト教が伝えられたことで生じた圧力と騒動が追放の原因となったのだろうと推測されています。アキラとプリスキラがこの圧力騒動に直接関係したのかどうかは分かりませんが、この騒動のために2人はコリントに移って生活していたのでした。このアキラとプリスキラの住まいにパウロは住んで一緒に天幕作りの仕事をしたと述べられています。ユダヤ人たちは子供の頃からそれぞれが手に職をつけるように教育されます。パウロはもともとユダヤ教のパリサイ派で律法学者でありましたので、 自分の手で働きながら聖書を教えることができるように育てられていました。そしてパウルの生まれ故郷であるタルソの地域はヤギの皮で絨毯やカーテンなどの革製品を作ることが有名でしたので、パウロは天幕作り、革職人の仕事をして生計を立てながら人々に聖書を教えるということを行ったのでした。終日は天幕作りの仕事をし、安息日は街道で伝道するというパウロのような伝道のあり方を今日でも天幕伝道、テントメーカーと呼んだりいたしますが、この状況に合わせた伝道のスタイルをパウロは取ったのでした。こうしてアキラとプリスキラという生涯の信仰の友が与えられ、パウロの生活と伝道の働きが支えられ、信仰が豊かに励まされたのでした。パウロはローマ人への手紙の最後で二人のことをキリストイエスにあって私の同労者であるプリスキラとアキラによろしく伝えてください、二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれましたと紹介しており、この夫婦がパウロの伝道の働きに欠くことのできない助け手であったことが確認できます。クラウディウスによるユダヤ人追放という出来事を通して与えられたパウロと二人との出会い、ここにも神の摂理と導きがあったことが確認できます。迫害を受け、まちまち追われながら伝道を続けるパウロと、ローマの町を追われたアキラとプリスキラの夫婦との出会いを通して、主は福音伝道の働きを励ましてくださったのです。福島第一バプテスト教会の皆さんは、原発事故のために住み慣れた土地を離れて生活を続けた後、福島県いわき市の泉町という場所に新たに街道を建てることになりました。私の父もその教会でお世話になったのでしたけれども、今でも故郷や自分の家に戻ることのできない悲しみを抱えて歩んでおられますけれども、もともといわき市の泉町に住んでいたというある牧師の親類の方は、教会がすぐ近くにやってきたとおっしゃって教会に通うようになられたそうです。どうしてこんな目にというような出来事の中にも神のご計画があることを教えられます。私たちはさまざまな出来事を通して私たちを励まし導いてくださる神、すべてのことを益としてくださる主を見上げて歩み続けたいと思います。二つ目の励ましの出来事はシラスとテモテとの再会です。五節、シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに明かしした。ここには省かれていますが、テサロニキ人への手紙の第一、三章は、シラスとテモテはパウロの指示に従ってアテネで落ち合った後、迫害の中にあったテサロニケの教会の人々を励ますためにテモテが使わされたことを伝えています。ですからこの箇所での2人との再会には、テモテがテサロニケから戻ってきた時のことも含まれているのでしょう。この時テモテからテサロニケ教会が激しい迫害の中でも主の愛に根ざして歩み続けている様子を伝えられるとともに、ピリピの教会とテサロニケの教会からの贈り物も届けられたようです。こうして生活を支えられたパウロは長期にわたって伝道の働きに専念することができたのでした。そしてパウロはイエスがキリストであることを聖書から解き明かし、ユダヤ人たちにはっきりと明かししたのでした。6節から8節、しかし彼らが反抗して口汚くのと罵ったので、パウロは衣の塵を振り払っていった。あなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。 そしてそこを去ってティティオユストという名の神を敬う人の家に行った。その家は街道の隣にあった。街道塚サークリスポは家族全員と共に主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けた。パウロが街道でイエス・キリストを明かしした結果、ユダヤ人たちは反発して口汚く罵りました。そのためパウロは彼らと決別し、着物を振り払ってこれからは異邦人のところに行くと言って街道を去って、街道の隣にあるティティオユストという名の神を敬うギリシャ人の家に入って行き、そこで伝道を行うようになりました。そしてティティオユストやクリスポなどの多くの人々が信仰に導かれバプテスマを受けたのでした。この伝道の実り、伝道の発歩はパウロに大きな励ましと喜びをもたらしたことでしょう。三つ目の励ましは9節から10節に述べられている主イエスによる直接の励ましの言葉です。これまでも主が幻の中でパウロに語られるということは幾度かありましたが、こんなにもはっきりとパウロを励ましている場面は極めて珍しいと言えるでしょう。9節10節。あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。主イエスは恐れずに語り続けなさいと命じておられますが、その命令の根拠として、主は私があなたと共にいるのだから、そしてこの町には私の民がたくさんいるのだからとおっしゃっています。この時パウロがどんな恐れや不安を抱えていたのでしょうか。詳しくは述べられておりませんが、察するに伝道が成功するにつれてその反発の力も大きくなる。異邦人たちを信仰に導くにつれ、ユダヤ人たちの妬みも強まり、迫害が増し、パウロの命が狙われるということがあったのではなかったかと思います。事実、リステラの町では、ユダヤ人たちの執拗な妨害と迫害の末、石打ちに遭い、瀕死の重傷を負いました。幾多の困難を乗り越えてきたパウロとはいえども、トラウマが残っていてもおかしくはありません。また、この腐敗し、脱落した町で、どのように宣教を進めていけるのかという悩みも抱えていたことでしょう。悪しき力が覆っているこの都市において、どのように福音を伝え、教会を立て上げることができるかという不安が押し寄せ、圧倒されていたのではなかったかと思うのです。そのようなパウロに主は直接語りかけ、私があなたと共にいるのだ。エゴ・エイ・ミーというご自身の臨在を告げる言葉を持って、この上ない励ましを与えてくださいました。今日の中心聖句には、有名なマタイの福音書の結びの聖句を選びました。主婦を印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。マタイの福音書28章20節3杯。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この大宣教命令と呼ばれる主イエスによる弟子たちの派遣においても、主ご自身がいつもあなた方と共にいるというメッセージを伝えられています。伝道とは、主がなされる働きに私たち教会が参与し、主と共に進めるものであることが確認できます。そしてこの町には私の民がたくさんいるのだからという主の言葉も、主が私たちに先立って信仰を持つ前から一人一人に働きかけてくださっているということを教えられます。この共にいてくださる 主の眼差しと導きを覚えて、パウロは伝道に励む力を与えられ、そして1年6ヶ月という長きにわたってこの地に腰を据えて伝道の働きに取り組むことができたのでした。私があなたと共にいる、誰もあなたに危害を加えることはできないと主は語っておられますが、それは何の困難や迫害もないという意味ではありません。主が私たちと共にいてくださるというのは、何の苦難も悲しみもないというより、それらを超えて主の導きと御業がなされるということです。また私の民がたくさんいると語られていますが、神の選びやご計画というものは私たち人間には分かりませんから、すべての人に福音を伝えるよう最善を尽くすことが私たちには求められています。パウロのように主の支えと励ましを受け取り、主の導きを求めながら伝道の働きに励むことが私たちに求められています。覚えたいことは、私たちクリスチャンの計画には常に自分たちの考え思いを超えた御業をなされる神への期待が含まれるということです。私たち教会はいろいろな伝道計画を立てたりいたしますけれども、私たちは常に私たちの思いを超えて先立って働いてくださる神様の導きがあるということを覚える必要があるわけです。そしてその私たちが待つもの、私たちが期待するものが時間線上や歴史上にはなく、時を超えた永遠なものであり、その永遠の御業が人生のこの場に表されることを待っているとするならば、その到来を待つ私たちの姿勢は時間的なものを待つ場合とは異なるでしょう。私たちが神様のその永遠的なものを、時間を超えた永遠のものを待つという場合、私たちはそれを時間的に待つ、例えば植物の成長を待つとか、卵からヒナが生まれることを待つといった時とは違う待ち方が求められることでしょう。私たちはただ上を仰ぐことにおいてしかそれを待つことはできません。ただ時間的に待つというのではなくて、ただ上を仰ぐことにおいてそれを待つということが求められます。永遠に生きておられ、私たちと共にいてくださる主なる神との交わりにおいて、私たちは主が表してくださる御業を待つのです。私たちの人生には困難があり、悲しみがあり、不安があります。しかし主は私たちと共にいて励ましを与え、私たちの伝道に、私たちの人生に永遠の御業を表してくださいます。そのことを心から信じ、私たちは勇気を持って、希望を持って、また信仰の友と支え合いながら委ねられた伝道の働きに励むものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。私たちと共にいてくださり、導いてくださる主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はパウロたちがコリントの町でイエス・キリストを証しし、あなたの励ましをいただいて福音伝道に励んだ場面を読みました。ユダヤ人の反発に遭い、異教の地での伝道に困難を覚えるパウロに、あなたは助け手たちを与えて伝道の働きを励ましてくださいました。そして私があなたと共にいるという主イエスの直接の語りかけによってパウロを励まし、この町には私の民がたくさんいるのだからというあなたの眼差しを与えて、福音を語り続けることができるように強めてくださいました。どうか私たちもあなたの励ましをいただき、 共にいてくださるあなたを信じ、あなたの眼差しを覚えて、多くの方々に福音を伝えていくことができますように強めてください。悩みを抱え、弱さを抱える私たちですが、すべてを益としてくださるあなたを見上げて、あなたの御業を待ち望んで歩むことができますように、聖霊の御助けをお与えください。インマヌエルの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌434番語り継げばや、これを賛美しましょう。